出来事が起こされていく、この本当に幸いな時に、主よ、私たち一人一人をお招きくださいましたことをただただ感謝いたします。聖霊様、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。バプテスマを受けられる永井サラちゃんの上に、そのご家族の上に、あなたのさらなる幾倍もの祝福を持ってこの時臨んでくださいますように切にお祈りいたします。またどうぞこの信仰告白、幼子の信仰を持ってもう一度私たちを信仰に立ち上がらせてくださり、救いの喜びを教えてください。主よ、すべてをもって私たちを、その命をもって私たちを贖い出し、私たちに勝利を与えてくださるイエス様、今日もあなたがこの中心にいてくださり、私たち一人一人の心に語りかけてくださる時でありますように心からお願いいたします。弱い者が御言葉を取り継ぎます。聖霊様、どうぞ助け憐れんでくださり、主よ、今日集ったお一人お一人にあなたご自身が語られたいことを、主よ、お語りくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの耳を開いてください。私たちの心をあなたに向けさせてください。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、特に病の中にいる方々を覚えます。どうか主よ、あなたがその場にあって平安を与えてくださり、救いをお与えくださいますように切にお願いいたします。この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。主の御名を心から褒めたたえます。今朝も皆様と共にこのようにしてですね、誠の救い主であるイエス様に礼拝を捧げる幸いに預かることができましたことを本当に感謝いたします。また特に今日は、先ほど永井サラちゃんに証しをしていただきましたけれども、サラちゃんのバプテスマ式が行われようとしております。この素晴らしき日に愛する皆様と共にこの救いの恵みに預かり、主を褒めたたえ、私たちがですね、心から今日も礼拝を捧げることができましたことを本当に感謝いたします。サラちゃんの信仰告白を聞かせていただき、まさに先ほどアサリ羊がおっしゃっておりましたけれども、幼子のこの信仰にですね、本当に心が洗われると言いましょうか。本当に自分自身の信仰がいかにもうですね、理性的で、そして本当に頭でっかちなものであるかを本当に思わされます。私たちはこういうバプテスマ式を通して、また信仰告白はされるこの時を通して、本当にですね、初心に立ち返る、そのような恵みの時であることを覚えております。まさに初めの愛に立ち返り、私たちがもう一度心から信じるものになりたい、本当に全てを主に委ねていく人生もうですね、今日はサラちゃんがバプテストリーに飛び込もうとしておりますけれどもですね、本当に全てをもって主に飛び込んでいく人生を私たちも共に歩んでいくものとなりたいと願います。先ほどのサラちゃんの信仰告白にありましたように、先週でしょうか、パラリンピックが始まりましたけれども、ブラジルのリオでこのですね、オリンピックが開かれております。そしてこのブラジルリオにはですね、花田さんよくご存知と思いますけれども、このコルコバートの丘と言われてるんですね。あの標高約700メートルと言われておりますけれども、救い主イエスキリストのあの像が建てられております。今回オリンピックで私も改めてですね、こう目にしながら、本当サラちゃんと同じような思いにさせられました。町の人たちはあれを見上げるためにですね、いつも両手をこの広げたイエス様の像を見ることができます。あの場所に行けば、そしてきっとあの像に慰められた人たちは少なくないと思います。問題があった時にそこに行けばですね、天から見下ろしてくださっているですね、本当に力を持って両手を伸ばしてくださっているイエス様のお姿を目で見ることができる。それを見るときに多くの人が励ましを受けることと思います。サラちゃんもあのですね、リオのイエス様の銅像に会いたいなと思った。でもイエス様はいつも私のそばにいてくださることを知って嬉しくなりました。そしていつでもどんな時でもイエス様は生きて私たちと共におられ、困った時にですね、できるよ、そのように言ってくださるお方、これがイエスキリストです。私たちもたびたび人生に行き詰まる時、信仰生活に行き詰まる時、あ、イエス様が目に見えたらいいのに、イエス様の声を直接聞くことができたらいいのに、事実目の前に両手を広げてイエス様のお姿を拝することができたらどんなにいいだろうか、そしたら信じることができるのに、 あの弟子たちも復活の死を前にしてそのようでありました。トマスがですね、もうその手の穴に入れれば、そこまですれば信じることができるよ。けれども、やはり目に見えるものは時間とともに朽ち果てていきます。永遠のものは何一つありません。この世もそうです。私たちの肉体もそうです。銅像もそうです。その時イエス様はあのトマスに対して、見ないのに信じる人は幸いであると言われました。サラちゃんがこの幸いな信仰に預かり、今日バプテスマ式を迎えられることを心より感謝いたします。一人の魂が主と出会い、信じ、救われ、永遠の命をいただき、天国の約束が与えられる。聖書には一人の人の悔い改めが天にどれほどの大きな喜びをもたらすかが書かれております。救いの出来事は何よりも私たちに感動と喜びを与え、主への賛美が溢れてまいります。もう今日何百回ハレルヤと言ってるのですね、本当に多すぎることはない、本当に主の皆を褒めたたえます。神様はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。今朝もご一緒に聖書の御言葉に耳を傾け、私たち神様がどれほど私たち一人一人を愛しておられるか、私たち一人一人を祝福したいと願っておられるか、そのために御子イエス様をどれほどの思いで天のお父様が使わせてくださったのか、今日は主は私の羊飼いとメッセージのタイトルをつけさせていただきました。私たちは御言葉を通して今日もイエス様の愛に応答するものになりたいと願います。聖書の中で私たちは人間をですね、聖書の中で私たち人間を羊の群れに例えて語っておられます。羊のですねを知らない方はこのところにいらっしゃらないかと思いますが、では羊はどのような動物かご存知でしょうか。もうですね、これは何度も聞いたことある方もいらっしゃると思います。まず一つ目、羊とはドキンガンだそうです。目が見えない、見えますけれどもですね、本当に近くに来てもらわないとわからない、遠くを見ることができないそうです。そしてまた、これはよく聞いたことがあると思う、目が丸いっていうのはですね、でもさらに目が見え、近眼だというのは皆さんご存知かと思います。でもさらに鼻も悪いそうです。鼻炎のですね、アレルギー持ちの方はよくその気持ちがわかると思いますが、嗅覚も優れていない。だからですね、危険も鼻では察知できない。近くに来てもらわないとですね、なんか薬物なんかはそんなことないでしょうけどですね、変な匂いが燃えている、変な匂いがあっても近くに来ないとわからない。そしてまたさらに、羊は自分で倒れたら自分では起き上がれないそうです。もっとですね、動物学を学んだ人はそんなことないというかもしれませんけれども、そのようなですねことを聞きました。以前ですね、毎朝私がのところに送られてくるディボーションのメッセージを読んでいましたら、外国の方ですけれども、その中でですね、その方が証しをされていました。自分が羊飼いになってみて初めてこの羊の性質がよくわかった。今までは聖書を読んで私ですね、羊であることは分かっていたけれども、でも改めて羊飼いとなって実際に羊を牧してみたときに、どんなに大変なことか体験したということを書かれておりました。それはですね、その人がおっしゃっていたことは、何か良いものがあるとですね、さっと群れから離れていってしまうそうです。もうさっとです、パッパッパッとね、あちらこちらに羊は離れていってしまう。何度言ってもなかなか覚えてくれない。そして、ちょっと見てみるとですね、この木のですね、なんか間に挟まってですね、動けなくなっている。で、またそこに行って羊を引っ張り出さないとですね、また群れに戻すことができない。本当に羊飼いは大変だ。けれども、まさにその羊の性質たるが私たち人間であることを、改めてその人は自分がその仕事をしてみて、牧してみて初めて分かった。 だから本当に感謝であるということをですね、ディボーションの中で語っておられました。まさにそうです。今私たちが羊の特徴を知りました。目が見えないですね。目が弱い、鼻が弱い、あちこち弱い。そして何かいいものがあるとパッと離れていってしまう。そして分からずしてですね、穴に頭突っ込んでも自分では出てこれない。自分で間違っていっても自分では引き返すことができない。羊飼いが行ってお尻を引き上げてくださらないと、そこの穴からは出ることができない。まさにこれこそが私たちの歩みであります。私たち人間そのものの姿であることを覚えます。羊は羊飼いがいないと生きていけません。行くべく道を教えてもらわないと生きることができません。そして羊に例えられる私たちの人生も同じであります。ちょうど15年前の今日9月11日、アメリカで同時多発テロが起こりました。皆様もあの日のことをですね、鮮明に思い出すことができるかと思います。私は大変よく覚えております。それこそまだサラちゃんはですね、お母さんのお腹にもおりませんけれども、その日ですね、私はサラちゃんのお父さんお母さんと一緒に遊んでおりましたその言葉が全く正しいんです。ただただ遊んでおりました。でもですね、次の日サラちゃんのお母さん長井まなみ姉妹はですね、アメリカに次の日だったですよね、留学する予定でありました。まあその日の前にですね、思い出を作ろうと思ったんだと思います。とにかくですね、遊んでおりましたら、どちらかの両親からですね、大変な剣幕で電話がありまして、何やってんのってですね、早く帰ってきなさい。で、もう外におりますから、テレビも見てませんし、ニュースも聞いてませんから、何が起こったのかわからない。それでですね、姉妹のお友達のうちに行ったところ、あの映像を見ました。本当に、もう何と言っていいのかわからない。映画を見ているような、まさかこれが現実とは思えない、そのような光景でありました。今思い出しても本当にゾッとするような、その光景であります。それはもちろん、3.11 の東北大震災も私たちに記憶に新しいと思います。あの津波が押し寄せてくるあの光景。私たちの人生は突如として自分たちの力ではどうすることのできない。常識も通用しない。今までの経験も役に立たない。人間の知恵や考えではどうすることもできないことが起こります。突然病にかかることもあるでしょう。少し前に私とですね、久米姉妹、また私の主人の友人である方のご主人が36歳で癌で亡くなりました。その友人からすれば、なんでこんなことが自分に起こるんだろう。そういうことは聞いたかもしれない。でもまさか自分の人生に起こるとは私たちは思っていません。まさか私が癌になるとは思っていない。そうなる時まで私たちは気づかないものです。そうなるまで私たちは大丈夫。なんか守られてるですね。そのように思ってしまう私たちであります。けれども、そのような病であれ、人生に起こる様々な問題、家族の中で起こる問題、職場で学校で、また自分自身の罪の深さに絶望すること、実はこれは一番大きな私たちの山であります。しかしそのような時、私たちの心は大変動揺します。悲しみ、失望し、あまりの苦しみに倒れてしまうことがあります。誰にも何も起こらない人生はありません。すべての人に等しく出来事が、事件が起こされていきます。私たちにはそれゆえ、どのような時にも私の人生をガイドしてくださる方、このお方が必要なのであります。どのような時代にあっても、どのような死の恐怖を目の前にしても、どのような自分ではどうすることもできない 災害が起こったとしても、どのような時にも変わらないもの。私たちは変わります。時代によってもこの世は変わります。私たちの心も、あの時はあんなに燃えていたのに、きれいにその火が消えてしまうこともある。私たち側においては非常に不安定なものです。確かなものは私たちの側には何一つありません。けれども、決して変わらないお方がいる。それが私たちの羊飼いである主イエス・キリストです。天地を創造され、私たち一人一人に命を与えてくださったお方。今日ヨハネによる福音書一章の一節のところから共に購読いたしました。新約聖書を開きになる方は163ページです。天地を創造された方、私たち一人一人を生み出してくださった方、命、生を与えてくださったお方、そのお方が誕生した記事が、今日一章一節から読み始めたところです。これはよくクリスマスの時に読まれる箇所でありますけれども、そのお方がどこから私たちのところに来てくださったのか、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。言葉というものは私たちの思いが形となって出てくるものです。私たちの心にあるものが私たちの言葉となって外に生み出されていきます。すなわち神と共にあった言葉、この天地を創造され、私たち一人一人に命を与えられた天の神様が、罪人を深く憐れまれ、それこそ先ほどの自分で迷って穴に入ってしまったんだけど、自分じゃ出てこれない。自分で迷い道に自ら入っていっても自分の力では引き返すことができない。自分の力で自分自身を正そうとする。清く生きようとする。でもできない。どんどん神様から離れていってしまう。でも自分では戻れない。そのような誠に罪の力、そして死の恐怖に置かれている私たち人間を何とかして救いたい。何とかして私の愛する子供たちを神の子として生み出したい。神の子として私のもとに立ち返らせたい。何とかして、その思い、それが言葉となって現れたのが主イエス・キリストです。この言葉なるイエス様が光となって暗闇の中を歩んでいる私たちのうちに輝いてくださり、その暗闇を光照らしてくださったのであります。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、けれども、その世は言葉を認めなかった。神は、この世を愛されるがゆえに、独り子を使わしてくださったと、有名なヨハネによる福音書3章13節のこと、ごめんなさい、16節の言葉があります。神はその独り子をお与えになったほどに、世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。その世のために、私たちのために来てくださったけれども、その世はイエス・キリストを認めなかった。それが私たちの姿です。私たちのためであったけれども、それを私たちは肉の力では受け入れることができなかった。受け止めることができなかった。けれども、神によってイエス・キリストを信じる者たちが神の子として生み出されていく。それがこのヨハネによる福音書の中に書き記されています。12節のところから、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。 まさにサラちゃんが今日神の子として生み出されようとしております。けれどもそれは血によってではなく、肉の欲によってでもなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。神の子たちは神によってのみ生まれるのです。人間の力でもない。もちろんご家族が祈り、教会が祈りました。けれどもすべては聖霊様のお働きの中で救いは起こっていきます。神によって生み出される子が神の子です。すでにもう救いに預かった皆さんは神によって生み出された方々です。人の思いや人の願いではなく、人の力ではなく、神によって神の子とされ、生きるものとされた、それがクリスチャンであります。暗闇を生きていた私たちが、ただ一方的な神様の恵みによって御子イエス・キリストを信じることが許され、信じる道が与えられ、このお方を信じるだけで神の子として迎えてくださる、新しい命によってもう暗闇を生きる必要はない、いや暗闇の中にあっても真の光なるイエス様がいつもその道を照らしてくださり、歩むことができる道、ブラジルのリオに行かなくても、いつも今この瞬間私と共に歩んでくださる、そのお方が光のなって私たちと共にこの地上に来てくださいました。そのお方を私たちが信じ、その愛を受け止めて生きていくとき、今日詩編でダビデは私の人生には何も欠けることがないとそのように告白しています。最後詩編を読んでメッセージを閉じたいと思います。詩編23編、旧約聖書854ページ、新共同訳では私のとかはですね入っていませんので、皆さんお持ちの方はぜひ私のと入れていただきたいと思いますが、一節、主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。私を正しい道に導かれる。たとえ死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れることがない。なぜでしょうか。主が私の羊飼いとなってくださったから。近くに来ないとわからない、鼻もよくわからない、鼻のですね聞きも悪い、自分たちの感覚というものではどうすることもできない、わからない、その私たちの本当に迷いに迷う私たち人生、私たち人間のために、主が自らを神の御座を離れて私たちの地上にこの世に来てくださいました。そして私たちの罪と死の呪いすべてを十字架で引き受けてくださり、死んでくださいました。天のお父様は私たちを救わんがために御子を差し出してくださいました。ここに救いがあります。イエス・キリストの十字架とそして復活に救いがあります。この名の以外の救いはこの地上にどこにもありません。私たちがこのお方を受け入れ、このお方を信じ、このお方が私の人生の羊飼いです、私をガイドしてくださるお方はこのお方しかおりません。その時私たち一人一人の人生がたとえどんなに暗闇の中であろうとも、たとえ死の影にいようとも、主は決して変わることなく私たちを導いてくださいます。最も良き場所に、最も素晴らしいところに、主の身元へと私たちをいつも導いてくださいます。これは永遠に変わることがありません。私たちが変わっても主は決して変わることはありません。 そして私たちが何度倒れようとも、主は変わらないそのご愛を持って、その御手を持って私たちを引き上げてくださいます。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。主を羊飼いとして歩む者は何一つ欠けるものはありません。主のもとに行けば全てがあります。先ほどのヨハネの中には、恵みの上にさらに恵みを与えになったと書かれております。私たちの人生は、恵みの上にさらに恵みが増し加えられていく人生を歩んでいます。私たちは気づかなくても、私たちがそれを時に見失ったとしても、だから神様がおられないのではありません。だから恵みが足りないのではありません。私たちがどんな時でもこの羊飼いのもとに帰るならば、主は喜んで私たちに回復を与え、信仰を与え、私たちにもう一度新しい命を、救いの喜びを与えてくださいます。今日私たちは7歳のサラちゃんの信仰告白を聞きました。驚くべきことです。家族が言葉を与えたわけではありません。教会がこういうふうに言いなさい。そうではありません。とてもそんなことはできません。主がこの幼子の信仰に働いてくださり、一人の神の子を生み出してくださいます。私たちも同じです。この幼子の信仰に立ち返りましょう。主はどこにでもいつでも私と共にいてくださる。私ができないとき、できるよと言ってくださる。そして本当にできるようにしてくださる。そのお方が私たちの人生を最後まで手を取って導いてくださることを信じます。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。私たちは羊飼い、イエス様と共に羊であることを、最後まで羊です。羊がなんか立派なライオンとかですね、なるものではありません。羊は最後まで羊です。ということは、羊は最後まで羊飼いが必要です。何か年齢を重ねたから、信仰生活何十年になってから、ライオンになっても自分でですね、どこまでも行ける。自分で動物噛み殺してですね、自分で食料を得られる。そうなるわけではありません。皆さん、私たちは最後まで羊です。最後まで盲目です。最後まで鼻が悪いです。ですね、病に関してはぜひ癒していただきたいと思いますが、最後まで本当に自分自身さえ主に照らしていただかなければわからない。穴に入っても自分では戻れません。最後までそうです。だからこそ今日私たちはこの救い主、私の羊飼い、私たち一人一人、今日集った私たちも告白しましょう。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。感謝いたします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの偉大なる皆、あなたの具合に満ち溢れたその皆を心から褒めたたえます。私たち本当に道に迷いやすい、自分の姿さえわからない、どこに行っていいのかさえわからない、この弱き者に、天より神の一人子であるイエス・キリストを使わせてくださり、事実その御体を持って、御血を持って私たちの罪と死を引き受けてくださり、今ここにあなたの救いに預かることを許してくださったことを心から感謝いたします。あなたの祝福と恵みをどうか生涯受け取るものでありますように、幼子の信仰を、主をどうか今こそ私たちにお与えください。あなたは生きておられます。あなたは今ここに生きて働いておられます。たとえ目に見えぬのも、主をもっと確かなあなたは私たちの人生を最後まで導いてくださることを信じます。どうか主よ、今迷う私たちと共に生きてください。今迷う私たちに語りかけてください。信仰の目を持ってあなたのお姿を拝することができます。